2. ペット防災のすすめ。災害はある日突然起こります。大規模な災害が発生した場合、行政機関による支援は人の救護に集中しがちで、ペットへの支援は遅れることが多くなります。飼い主とペットが災害を乗り越えるためには日頃の備えが欠かせません。9月20日から26日は動物愛護週間。いざという時に備え、ペットを守るための事前準備や心構えについて考えてみませんか。日頃の備え万全に。身元がわかるもの。災害発生時にはペットもパニックになって逃げ出すことがあります。ペットが迷子になってどこかで保護された時、すぐに飼い主がわかるように普段から身元を示すものをつけましょう。健康管理としつけ。避難先などの慣れない場所で他の動物と一緒の生活では、ペットも体調を崩しやすくなります。日頃から多くの人や動物に接することや、いろいろな環境を無理なく体験させておくと、環境の変化によるストレスを軽減させることができます。犬の場合、待て、ハウスなどのしつけ。ケージに鳴らす。むやみに吠えないようにする。狂犬病予防、各種ワクチンの接種。のみ、ダニ、寄生虫の予防。不妊、去勢手術の実施。猫の場合、ケージやキャリーバッグに鳴らす。人や他の動物に鳴らす。各種ワクチンの接種。のみ、ダニ、寄生虫の予防。不妊、去勢手術の実施。ペット用の備蓄品。ペットの支援は遅れることがあり、個別の状況に添えないこともあります。フードや水は7日分以上用意しておきましょう。健康や命に関わるもの。薬、療養食、フード、水、7日分以上。キャリー、ケージ、予備の首輪、リード、トイレ用品、食器。食べられる銘柄のフードを複数用意しておこう。ペットの情報。ペットの写真。飼い主の連絡先。一時預け先の情報。ワクチン接種履歴。かかりつけ病院の情報。ペット用品。ブラシなど、お気に入りのおもちゃ。キャリートレーニングに挑戦しよう。1. キャリー設置。無理やり入れず、まずは生活空間に置くだけ。2. フードを置く。キャリーの中にフードを設置し、自分から入るまで待つ。3. フード投げ入れ。10から20粒をキャリーの中に投げ入れる。ペットが中に入り、くるっと回って顔を出したら、10粒あげる。4. 扉を閉める。フードを持ったとき、自分から入るようになったら扉を閉める。災害が起こったら、どこを避難しよう。まず大切なことは、飼い主が無事であることです。安全を確保し、落ち着いて行動しましょう。避難所に避難する場合、できる限り飼育しているペットと同行避難し、自宅に置き去りにしないようにしましょう。同行避難って？同行避難とは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットと共に安全な場所へ避難することです。避難所において、人とペットが同一の空間で居住できることを意味するものではありません。状況によっては、避難所への避難が難しい事態も考えられるので、万一の時の預かり先を確保しておくことも大切です。チェック。猫や小型犬はキャリーバッグやケージに入れましょう。大型犬はリードをつけ、首輪が緩んでいないか確認してください。ケージは布などで包んで暗くすると安心します。さまざまな避難。ペットの同行避難には、さまざまな避難の形があります。危険な場所からの同行避難。1. 同伴避難。ペットを避難所の敷地内で使用管理すること。ただし、人の生活スペースとは別の場所での避難となります。危険な場所からの同行避難。 2. 分散避難。親類友人宅、在宅避難、ホテル、車中泊など、避難所以外に避難することです。危険な場所からの同行避難。3. ペットとは別の場所へ避難。ペットホテルや親類友人宅、動物保護シェルターなどにペットのみを預ける方法です。避難所での生活。避難所運営マニュアル。本市の避難所運営に関する基本原則を記載した避難所運営マニュアルには、ペット連れ避難者の対応について以下のように記載しています。屋外で飼育可能なペットは、原則屋外にスペースを確保してつなぎ止めること。屋外で飼育困難なペットは、ケージなどによる管理、他の避難者との分離、施設管理者との十分な協議の厳守を前提として、屋内のスペース確保を検討する。避難所での注意点。今年実施した市民アンケートでは、ペットとの避難について、ペットも家族として一緒に避難したいとの声と同時に、アレルギーや苦手意識を持つ人への配慮も必要といった意見も多く寄せられました。避難所では、動物が好きな人、動物が嫌いな人、アレルギーを持つ人など多様な人が集まります。人とペットは別の場所で生活し、ペットの世話は飼い主が自ら行うことが原則です。避難所の飼育ルールを守り、飼い主同士で助け合い、清掃などを行うようにしましょう。ペット同伴の避難訓練、住みの。住みの防災会は昨年9月、初めてペット同伴の避難訓練を実施しました。受付は一般の避難者用とペット同伴避難者用で別々に設置。人が生活するスペースとは50メートル以上離れた屋外にある屋根付きのスペースをペット用の避難場所としました。同会によると、当日は地域住民200人以上が参加しましたが、ペットを同伴したのは声をかけた5組のみとのことです。人の避難についてもまだ準備が不十分、正直ペットの対策までは考えられていませんでした、と同会の番野公博会長。何匹くらいのペットが避難してくるのか、ケージを並べるとスペースは足りるか、冬なら防寒対策が必要ではないか。今回の訓練を通じ、多くの課題が見えてきました。今後は、地域内のペットの実数把握や、避難所のペット登録台帳の作成なども検討しているそうです。避難時の行動を考えよう。本市の総合防災マップを確認しておき、災害時に避難所までどうやって行くか考えておきましょう。1. いつ逃げる？ 2. どこに逃げる？ 3. どうやって逃げる？移動手段。チェック。ペット防災について地域で考えよう。大規模災害時には地域の皆さんで協力して主体的に避難所を運営してもらうことになります。自主防災組織などを中心にペットを使用する場所や受け入れ可能棟数を事前に検討しておきましょう。ただし、実際の災害時には、避難者や被災の状況次第で、ペット同伴避難の可否が避難所によって異なることもあります。お問い合わせは、環境政策課、電話 65-1512 までどうぞ。